この番組は AI 合成音声で読み上げています。声は著者本人の声をクローンしたものです。成績表に争点も等級もなかったら、それはまだ成績表と呼べるのだろうか。そう考えたことはあるだろうか。2015年から16年にかけての子どもの学習記録を整理していた時、3枚の学期評価を見つけた。3学期制で各科目1ページ。左側にレーダーチャート、右側にコメント。最後まで読んでも争点がどこにも見当たらない。点数を使わない評価と聞くと、何も評価していないのだと思う人が多い。だが実際は全く逆で、評価している内容はずっと多い。レーダーチャートの軸は継続性、議論と共同、リソースを探す力といったものだ。どれも従来の成績表には存在しない項目でありながら、学習者がどこまで伸びるかを本当に左右する力ばかりだ。コメントも必ず具体的な出来事に結びついていて、締めくくりは常に前を向き、次の学期に何を練習できるかを指し示している。保護者向けの結びのページにはこんな一文が書かれていた。レーダーチャートは相対的なものであり、点数の工程そのものが重要なのではないと。面白いことに、同じファイルの中にもう一枚の評価表が入っていた。その年、子供はある外部の英語クラスにも頼っていて、そちらでは毎学期1枚のカードが配られた。10の軸を悪算して満点500点の総点を出し、それをアルファベットの等級に換算する仕組みだ。同じことも同じ学年で全く正反対の2つの哲学が並存していた。どちらが良くてどちらが悪いという話に持っていくつもりはない。点数は簡潔で比較しやすい。叙述式の評価は子供の姿が見える反面、教師の作業量が膨大になる。本当の違いは、10年後に読み返した時、あのアルファベットの等級にはもう何の情報もないという点だ。そのクラス自体がとっくに解散しているのだから。だがあのコメントは今もそこにある。点数は子供が今どこに立っているかを教えてくれる。観察は子供が何者になりつつあるかを教えてくれる。どちらを選ぶかは結局のところ、評価とは順位をつけるためにあるのか、それとも学びのためにあるのか、という問いへの答えなのだ。